入眠夜話。愛とは何でしょうか。その定義は人により様々と言えますが、辞書によれば、そのものの価値を認め、強く引きつけられる気持ち、とされています。なるほど。簡潔でわかりやすい、いい定義ですね。異性、同性間の愛、親子間の愛、友人間の愛、動物や植物、果ては架空の創作物まで。確かにすべてにおいて、まずその対象に価値を認め、それゆえに強く引きつけられて、それを大切に思うようになる。愛とはそんな感情と言えそうですが、この愛というもの、さらにもう少し掘り下げてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、愛の三角理論。とはいえ、ただ愛と言ってしまうと、先ほどの例のように範囲が非常に広くなってしまいます。今回は主に恋愛と呼ばれる範囲の愛についてお話ししていきますが、しかしあまりロマンティックなお話にはならないかもしれません。さて、私たちが愛に興味津々なように、古今東西の学者さんたちも、この時に自らを惑わす強力な感情、愛を解き明かそうと研究してきました。そして、1985年、アメリカ、イェール大学のロバート・スタンバーグが発表したのが、愛の三角理論と呼ばれるものです。後にアメリカ心理学会の会長も務めた彼は、愛は複数の要素が影響し合って形作られていると考え、その要素の影響度合いによって愛の形を表現しようと試みました。彼はまず愛を三つの要素からなるものとしています。その三つの要素とは、すなわち親密、情熱、責任です。そしてこの三つの要素をスタンバーグさんはおおよそこんなふうに定義しました。まず、親密は、親しさや気楽さ、一緒にいて落ち着ける、また相手とつながっているという感覚など。情熱は、一番わかりやすいかもしれませんが、より本能的に感じる身体的魅力から来る生理的な興奮や衝動など。責任は相手を愛し、それを継続しようという意思や決意などです。この三つの要素がそれぞれに、 強く、あるいは弱く影響し合う様子によって、その時の愛を表すことができると考えたわけです。三つの要素の影響度合いを図に表すと、三角形が形作られます。この試みが三角理論と呼ばれているのはそのためです。さて、この三つの要素の影響度合いとバランスによって表される愛のタイプは、八つあります。あなたの現在の愛が、果たしてそのうちのどれに当てはまるのか、なんとなく考えながら聞いてみてください。まずは極端なタイプからお話ししていきます。親密、情熱、責任がすべて強くバランスしている。理想的な状態の愛です。三要素すべてが強く、かつ偏りがない。つまり、その相手といると非常に安心できて、性的にも激しく興奮し、この関係を続けていきたいと心から誓える場合でしょうか。なんだかちょっと笑ってしまいそうですが、この状態の愛のタイプをスタンバーグさんは完成された愛としています。逆に親密、情熱、責任がすべて弱くバランスしているタイプは、否定の愛です。もはや愛と呼ぶべきか微妙ですが、それぞれの要素が弱くとも、一応バランスしている状態です。なお、三つの要素がほぼ、あるいは完全になくなった状態は、つまり愛の要素が全くないわけですから、それは無関心ということになるでしょう。続いて、親密、情熱、責任の三つのうち、どれか一つの要素だけが極端に強く、バランスが取れていない愛のタイプです。親密だけが極端に強い愛は、好意の愛です。つまり、一緒にいると安心できるけれど、性的魅力は感じないし、関係継続にも心を砕く必要を感じないタイプの愛。これは、ほぼ友人ですね。情熱だけが強く、他が弱い愛は、心が酔っ払うと書いて、心酔の愛と分類されています。これはもう、ワンナイトラブでしょうか。とにかく、ルックスや肉体的魅力だけを強く感じている愛です。そして、責任だけが極端に強く、関係を続けようという意志だけの愛。これは例えば、政略結婚や見合い結婚の初期段階などでしょう。もちろん、恋愛結婚の夫婦でも、両者ともにこの状態になってしまうと、いわゆる仮面夫婦になります。このように、好きでも何でもないけれど、何らかの事情があって一緒にいるような愛は、空の愛と定義されています。 さて、ここまでお話ししてきた愛のタイプは、ちょっと極端なタイプです。これからお話しする残る3つのタイプが当てはまるという方の方が多いかもしれません。まずは、情熱と親密が強く、責任が弱い愛。これはまさに付き合い始めのカップルです。一緒にいたいと強く思い、性的にも興奮状態ですが、関係性の継続についてはそれほど深く考える必要がない愛です。責任と情熱が強く、親密が弱い愛はどうでしょう。性的魅力を感じていて離れがたく、この関係を続けたいと考えているけれど、一緒にいて安らぐ相手ではないと感じている愛。愚かな愛と書いて、愚愛と分類される愛です。何でしょう。ちょっとコメントしにくいです。居酒屋で友人に恋愛相談をしている人が思い浮かびます。親密と責任が強く、情熱が弱い愛。つまり、一緒にいて安心できるし、この関係を継続していこうという意思はあるのだけれど、相手に性的魅力を感じないというタイプの愛です。友の愛と書いて友愛です。きれいな言い方をすれば、成熟した恋人、夫婦関係とも言えますが、言い換えればマンネリとも言えるかもしれません。親子愛もこれに当てはまると考えられますから、さらに大きく家族愛とも言えるでしょう。さて、というわけで、愛の8つのタイプをご紹介してまいりましたが、いかがでしょう。あなたの現在に当てはまる愛はあったでしょうか。親密、情熱、責任。これらがバランスよく力を発揮し、釣り合っている状態を、スタンバーグさんは、コンスメイトラブ、完成された愛として、これを目指すべき愛の形だとしています。もちろん恋愛関係や夫婦関係は、共に過ごした年月やその環境によって常に変化していきます。時にはバランスが崩れ、親密、情熱、責任からなる愛の三角形は、その形をいびつにしてしまうこともあるでしょう。むしろ、ずっと正三角形を維持していくことができる人はいないと、言い切ってしまっていいかもしれません。しかし、スタンバーグさんの理論を見返して思うのは、三要素のうちの一つ、親密。これだけは、できうる限り保つ努力をすべきだということです。親しさや気楽さ、一緒にいて落ち着けて、相手とつながっていると感じられること。これを失ってしまうと、安定して長く一緒にいることはより困難になります。たとえ他の2つの要素、情熱と責任が どんなに強くてもです。ですから、あなたの愛がもし今、親密が弱まっている状態だと感じているならば、そこから目をそらすことなく、手当てをしてあげることをお勧めします。またもし、今のあなたの愛に問題がなくとも、居酒屋で友人から相談されたら、アドバイスをしてあげてください。性的魅力と、その状態を続けたいという意志だけでは、長くは続かないよ、と。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。